本日の修法に記載が漏れておりますが、本日は賛美歌21を用いますので、よろしくお願いいたします。礼拝の備えの賛美歌210番をご唱和ください。ただいまより受難節第4主日の礼拝を始めます。 求めよ。見出しうるときに呼び求めよ。近くにいますうちに主に立ち返るならば、主は憐れんでくださる。正英26番グロリアを歌います。お差し支えない方はお立ちください。神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。
アーメン。
主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法式次第の横に印刷されています。もしくは前方のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天にのごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と支配とは限りなく何時のものあらない。アーメン。
使徒信条を告白いたします。使徒信条は教会備え付けの賛美歌21の 93-4a ページ146ページにございます。もしくは前方のスクリーンをご覧ください。それではご唱和ください。
我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢い生きたいて生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
賛美歌6番を歌います。 ぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。豊かな愛と恵みに富たも、御在天の父なる神様、今朝も敬愛する兄弟姉妹とともに御堂に呼び集められ、御言葉の恵みを、そして賛美と祈りの時を与えられましたことを心より感謝申し上げます。過ごしてまいりました一週間の歩みの中で、犯した罪、そして気づかぬ過ちをあなたの御心をもって悟され、主の取りなしによって許されますようにお祈りいたします。先日、私たちの敬愛する兄弟の若き一人を、あなたはその身元に招かれました。凡庸なる本日の指揮者には、あなたの御心の内を推し量る術もございません。しかし願わくば、あなたの身元に抱かれました魂の平安を、そして悲しみの淵に残されましたご家族のもとへあなたが望まれ、熱い癒しの御手を豊かに差し伸べてくださいますように、切にお祈りいたします。愛すべき私たちの教会学校の生徒たちが、心待ちにするスプリングキャンプが間もなく開催されようとしています。続きます多くの子どもたちを、そしてあなたの導きに従って心を砕き、その労を担われる諸先生方のご奉仕の上に豊かな恵みがもたらされますようにお祈りいたします。 日々に研鑽を重ねられ、ご奉仕される聖歌隊の働きを覚えてお祈りいたします。本日の礼拝後も練習の時を持たれますが、どうかその技が御心にかなうものとして、良き奉仕の技がなされますようにお祈りします。穏やかな春の訪れを感じる季節となりましたが、なお病床にある方、ご高齢の方を覚えてお祈りします。この礼拝を覚えて心待ちにしながらも、やむを得ず集いえぬ兄弟が姉妹がおられます。どうかその場にあっても等しく礼拝の恵みが豊かに下されますようにお祈りいたします。本日私たちのために御言葉の時おかしの労を取ってくださいます松下道成先生を覚えてお祈りします。かつて松下先生は親しく私たちの群れにありました。その後研鑽を積まれ、御国を開く担い手としてその歩みを進められ、本日は私ども高野原教会においでいただきました。これを心から喜び感謝を申し上げますとともに、松下先生のお働きが主の導きと祝福のうちにあり、共に歩まれますご家族の上にも豊かな恵みがありますよう心からお祈りします。そして本日松下先生を通してもたらされます御言葉の恵みを豊かな糧として私たちが持ち帰れますよう、どうか心を開いてください。この言い尽くせません感謝と祈りを、集い来たりました兄弟姉妹の祈りの端に加えて、私たちの愛する主尊きイエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
それでは賛美歌298番主はたがためを歌います。お差し支えない方はお立ちください。 お座りください。失礼しました。聖書を朗読していただきます。本日の聖書の箇所は新約聖書202ページヨハネによる福音書17章1節から11節までです。
ヨハネによる福音書17章第1節。イエスはこれらのことを話してから天を仰いで言われた。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すようになるために子に栄光を与えてください。あなたは子にすべての人を支配する権能をお与えになりました。そのために子はあなたから委ねられた人すべてに永遠の命を与えることができるのです。永遠の命とは、唯一の誠の神であられるあなたと、あなたのお使わしになったイエス・キリストを知ることです。私は行うようにと、あなたが与えてくださった技を成し遂げて、地上であなたの栄光を表しました。父よ、今、見前で私に栄光を与えてください。世界が作られる前に、私が身元で持っていたあの栄光を、世から選び出して私に与えてくださった人々に私は皆を表しました。彼らはあなたのものでしたが、あなたは私に与えてくださいました。彼らは御言葉を守りました。私に与えてくださったものは皆あなたからのものであることを今彼らは知っています。なぜなら私はあなたから受けた言葉を彼らに伝え、彼らはそれを受け入れて私が身元から出てきたことを本当に知り、あなたが私をお使わしになったことを信じたからです。彼らのためにお願いします。世のためではなく私に与えてくださった人々のためにお願いします。彼らはあなたのものだからです。私のものはすべてあなたのもの、あなたのものは私のものです。私は彼らによって栄光を受けました。私はもはや世にはいません。彼らは世に残りますが、私は身元に参ります。聖なる父よ、私に与えてくださった皆によって彼らを守ってください。私のように彼らも一つとなるためです。
皆様、おはようございます。久しぶりに、この講談に立たせていただく、そういう機会を与えてくださったことを本当に感謝いたします。辻兄弟より、非常に立派なお祈りをしていただいてですね、皆さんの心の中では高野原にいたあのみっちゃんみっちゃんと呼ばれていた姿を思い出してくださっていると思いますけれども、そのみっちゃんみっちゃんと言われていたものがですね、皆さんとまた一つこの機会をいただいて聖書の言葉に触れ共に分かち合う時を持ちたいというふうに願っております。日本に久しぶりに帰ってまいりました。久しぶりといっても、1年に1度ぐらいだいたい帰ってきておったわけでありますけれども、この3月に、日本にいたことは久しぶりであります。3月は桜の時期であります。日本に帰ってきて楽しみにしていた一つに、桜がもう咲くかというふうに、なっておりました。で、昨日暖かかったので咲くかというふうに思っていましたけれども、ほんの1輪、2輪ぐらいしか咲いておりませんでした。また今日は冷たい雨が降ってですね、また桜が咲くのが少し遅くなるんじゃないかなというふうに思います。桜の時期は卒業式の時期でもあります、ね、桜の木の向こう側にですね、子供たちが門庭を出てくる、楽しそうに門庭を出てくる姿を見ることができます。またもう少し年齢が高くなると涙を流しながら、門庭を出てくる人たちの姿を見ることができます。 私はなぜ卒業式なんかあるんだろうと、ああいうふうに思います。人間入学式だけあればいいじゃないかというふうに思うわけです。例えば小学校を卒業すれば次は中学校の入学式がですね、すぐに4月に控えているわけです。大学を卒業したら、もしくは高校を卒業したら、今度は入社式が待っているわけです。別に卒業式をする必要はないじゃないかと思うわけです。卒業式というのはいわば別れであります。なぜ別れが必要なのか、出会いだけでいいじゃないか、そういうふうに思います。昨日遠藤先生に教えていただいて、西村先生の記念会に行ってまいりました。西村先生はパイン協会で8年勤めていた先生であります。サンフランシスコのパイン協会というところで8年間日語牧師をされていた先生です。4年間私も一緒に仕事をした仲間であります。残念ながら若くして神様の身元へ突然と帰られた人物であります。その記念会に出ながら改めて西村先生との別れというものを感じたわけであります。また同時にそれは私の6年半勤めたウェスレー教会との別れをも思い出させて、今年2月まで勤めていたサンノゼのウェスレー教会を私は辞任して、また次の教会へと向かうわけであります。この休みの間、1日たりともウェスレー教会のことを思い出さなかった日はありません。それを奥さんに言うと奥さんは泣いてしまうので、勤めて言わないようにしておりましたけれども、ウェスレー教会のことを忘れたことはありません。今日は皆さんとそのウェスレー教会で学んだことをご一緒に考えてみたいというふうに思っております。私たちは知っているんです。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということ。希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。皆さんよくご存知のローマ書の5章の3節から5節です。アメリカのサンノゼにあるウェスレー教会は日系人教会であります。ですからそれはアメリカに移民してきた一世と呼ばれる、そういう人たち、そういう日本人によって建てられた教会であります。一世の人生を語ることは非常に複雑で難しいことであります。ある時教会のメンバーの高岡博代さんという方を訪問したことがあります。まあ、100歳、でありますけれども、今年の3月25日、ですから、今週ですね、101歳になられると思いますけれども、その方の訪問に行った時ですね、博代姉妹がいろいろ昔の話を、ね、たくさんし始めてくださいました。でこれは大切だと、ね、真珠湾の話からもう全部話してくれるわけですね。これは大切だと思ってですね、私はカバンからノートを出してですね、こうやってメモを取り始めたんですね。そしたらですね、高岡さんそれを見てですね、あんた私の葬式の準備してるんかいそういうふうにですね怒られたこともありました。一世の人生を語るのが難しいのは、彼らが言葉では言い尽くせないような非常に大変な人生を送ってきたからであります。特に一世の人たちにとってアメリカと日本との戦争、つまり太平洋戦争は、人を何ともしがたい絶望感に突き落とすというものがこの世の中には存在すること、そういうことを感じさせたに違いありません。 1941年、日本軍の真珠湾攻撃が行われると、日系に、アメリカ人は、敵国である日本人、そういう視点で見られ、中傷やあらゆる迫害を受け始めるのであります。そして、翌年1942年に、西海岸に住む日系人はすべてアメリカ国内、10カ所に点在していた強制収容所、コンセントレーションキャンプに送られるわけであります。日系人は全員2、3日の猶予の後、古びた列車に家畜のように詰め込まれて、荒れ野へと連れ去られました。その時のことを綴った Triumphs of Faith という、信仰の勝利という本がありますけれども、その本の中で多くの日系人がこの強制収容所のことを明かししております。その中でデイブ・トツノさんという人が次のように書いています。闇を呪うより明かりを灯す方がずっと神の御心にかなっている。そのように書いております。あるいはある牧師が書いております。深い傷を与えられても再会の希望を抱けば互いに心を通わせることができる。私はその本を読みながらこの2つの言葉に非常に心を打たれたのであります。思えば一世は非常に深い傷を負いながら闇の中必死に一筋の明かりを灯し続けてきた、そういう人たちだったというふうに言うことができるでしょう。初めてアメリカ本土に日本人が移民してきたのは1869年で、明治になって移民はすぐに始まっています。1870年から一般人の日本からのアメリカ移民が始まっていて、1890年頃には2300人の日本人が移民していたというふうに言います。その頃日本では急速な西洋化、富国強兵が図られ、人々は高い税金に苦しみ、多くの人たちが自分の家や土地を失っていたのであります。そのような状況の中で何千何万人という若者が幸運の大地アメリカを目指してきました。実に1924年までに18万人の日本人がアメリカに移民したというふうに言われています。彼らはどんな困難でも耐え忍び、時には日本の習慣も風習も捨て去る覚悟で、完全なアメリカ紳士になり、日本に帰ることを願っていたわけであります。しかし現実は、そう甘いものではありませんでした。移民した日本人は低賃金労働者としてアメリカに迎えられたわけであります。多くは鉱山であるとか、鉄道の設置であるとか、道路建設、農場の下働きとして働かされるわけであります。特に一世の多くは農業に関わり、アメリカ西部の農業開発に最終的には非常に大きな貢献を果たしました。しかし、その生活は非常に苦しく、労働条件は過酷であります。どんなに一生懸命働いても、帰化不能外国人というふうにレッテルを貼られ、第二次世界大戦後までは市民権は与えられなかったわけであります。また、土地を所有することもできませんでした。1900年代になると、日本人排斥運動が本格的に行われ、1913年には、外国人土地法が成立し、日本人の移民の土地所有が完全に禁止されます。そして1924年、ついに排日移民法が成立し、日本からの移民が完全に禁止されるわけであります。こういう歴史の中、私が所属していたウェスレー教会というのは、1895年にできた教会であります。実に今から114年前にできた教会であります。 サントラクララバレーの肥沃な土地に農業を営む移民の人々がサンフランシスコから移民してきたわけです。100年の記念ブックには神を賛美することと交わりとキリストの愛の中で互いに助け合い成長し合うために人々は集まり、そしてウェスレー教会は設立されたというふうに書いております。一世の人たちは教会に行くにも非常におしゃれをして出かけたというふうに書いております。真珠のボタンのついた白い手袋を持って、女性たちは帽子をかぶって聖書を持って教会に出かけたそうであります。また一世の人たちは自分たちの子供が生まれたらまず教会に連れて行こう、そういう思いが強く、教会は次第にメンバーを増やしています。現在では実に800名ものメンバーを抱える教会になっております。しかし当初の教会運営は非常に難しく、1955年までは、金銭的援助を他から受けていた教会であります。ある人は言います。教会とは社会がどのような状況になったとしても私たちを受け入れてくれる唯一の場所だったと。パウロは苦難が忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むと言います。忍耐という言葉はまさに一世の生き方を象徴していると思います。彼らほど苦しい経済状態、社会状態に忍耐していた人たちはいないからであります。一世の多くの人たちは仕方がないという言葉を口癖にしておりました。それは諦めの言葉であり、厳しい社会状況にあってどうしようもないという気持ちをよく表していると思います。しかし私は一世の生き方を諦めという言葉だけでは表現することはできないというふうに思っています。もし彼らの人生が諦めるだけの人生であるならば、なぜ彼らは身を削って働き、子供を育て、教会をあの地に建てたのか、なぜそれでもアメリカに住みアメリカ人になることを願ったのか。彼らは希望を持っていたからであります。ただそれは私たちの考える願望や欲望のことではなく、パウロの言うように目に見えないものに対する希望であります。たとえ今は現実的にどうしようもない状況であったとしても、自分たちの希望は、思いは必ず次の世代に受け継がれ、そして二つのものが一つになる時が来る、そのように信じたということであります。それがパウロの言う、見えないけれども決して私たちを欺かない希望であります。主において常に喜びなさい、重ねて言います。喜びなさい。あなた方の広い心がすべての人に知られるようになさい。主はすぐ近くにおられます。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとキリストイエスによって守るでしょう。フィリピの信徒の手紙4章の4節から7節です。ある人は一世の信仰の特徴として従順と感謝があったというふうに教えてくれました。例えばこういうエピソードがあります。日後部に内藤正恵さんという名古屋出身のおばあちゃんがいますけれども、この方が若い頃一世の方を車で、教会に送り迎えしていたことがあります。アメリカは車社会でありますから、 車が運転できなくなるともう身動き取れなくなるわけです。それで内藤さんが毎週必ず送り迎えをしていたそうです。すると一世の方が言うわけであります。内藤さんに、すまないね、すまないね、いつも乗せてもらってと、そういうふうに小さな声で言うそうです。で内藤さんはその度に、いいのよいいのよ、お互い様だから、一緒に教会に行くんだから気にしなくていいのよ、そういうふうに、まあ、答えたそうです。まあ、内藤さんは名古屋出身ですから、みやみや言うわけですね。気にしなくてもいいにゃとまあ言ったかどうかは分かりませんけれども、まあ、言うわけです。しかしそれでも相手の方、一世の方はまた言うわけです。すまないね、すまないねと繰り返すわけです。するとついに内藤さんは怒り始めてですね、そんなにすまないすまないと言うならここでおりゃおりにゃと言ったというふうに言うわけなんです。で、まあハイウェイのですね高速道路の上で言ったというわけでありますから、まあ内藤さんらしいわけです。すると相手の方は、すまんねすまんね、そんなこと言わんといてや、こんなところで降りられへんがな、あんたの行くところにはどこでも行くから、そういうふうに言ったと。ある二世の方にご両親のことを聞くと、その方は自分の両親は決して威張らない人だったというふうに話を始めてくださいました。一世であったご両親はどんなことがあっても日曜日教会の礼拝に出席されたそうであります。証を毎日家の中でし、何よりも祈ることを大切にされたそうであります。サンフランシスコで大きな地震が起こった時も、揺れる家の中で祈っていたというふうに言います。また1942年に強制収容所に連れて行かれる日も、ご両親は FBI の人たちを待たせて祈りを捧げたそうであります。キャンプに入ってからも、まず彼らが始めたのは祈りの会でありました。賛美歌を歌い祈りを捧げました。はじめは誰も見向きもしませんでしたけれども、ある時彼らの祈りと歌声を聞いて一人の人が加わったというふうに教えてくれました。彼らは仕方がないという代わりに、まず神様に祈る人でありました。そしてその信仰を子供たちにしっかりと伝えようとしました。お母さんが書かれた手紙があります。そこには次のように書かれています。毎朝祈り聖書を読みなさい、家族で礼拝を守りなさい、誠実を固く守りなさい、常に感謝の捧げ物をしなさい、困難な時はまず神様に立ち返りなさい、謙虚に自身を見つめ熱心に祈りなさい。そしてご両親は言われたそうです。大変な時代で辛いこともあったけれども、あの時がなければ私たちはきっとこんなにも素晴らしい友と巡り合うことはなかったでしょう。一世の方はもったいないという言葉もよく使ったそうであります。もったいないという言葉は世界の言語の中でも非常に稀な言葉だそうであります。例えば英語にはウェスティングという言葉があります。多くのある物資を無駄に使用しているというふうに、そういう時に使う言葉。もしくは相対する者の互いの価値が不相当なことを意味する言葉であります。しかし日本語の言うもったいないというのは少し違っていて、もったいないとは私たちに与えられたものをまず大切で貴重なものと考え、それを粗末に扱わないようにするという意味であります。つまりもったいないの背景にはそれを与えられたことに対する感謝がまずあるわけです。私たちは非常に物の豊富な時代に住んでいます。少しお金を出せば、あり余る品物や食料を 手に入れることができます。物があることを当たり前のように感じています。しかし一世の時代は違っておりました。当然日本の食事などは自分で作らなければなりません。まんじゅうも作りましたし、餅もお餅もみんな自分で作ったわけです。今でもウエスレーではまんじゅうを作っています。私も牧師を辞めたらまんじゅう職人になろうかと思っておりますけれども、さらには一世の人たちの生活は厳しく、まさに貧困でありました。ある方はそれはまさに命がけであったというふうに言います。ほとんど一日中働きました。子供たちを養い教育しました。それだけでも精一杯なのに、一世の人々はその苦しい生活の中から教会のために多くを捧げてきたのであります。こんな話があります。一世の人たちは自分たちの婦人会のためにペニー献金というのを始めました。二世の人たちに経済的な迷惑をかけないように自分たちでペニー献金というのを始めたというふうにおっしゃってくれました。ペニーというのは今でいう1円であるんですよ。それをですね、貯めて自分たちの婦人会の活動に持ちようと考えたわけです。毎日毎日それを貯金箱に入れたというわけです。皆さん、たかが1円というふうに思われるかもしれませんけれども、当時の郵便切手が3円でありますから、3セントでありますから、1セントといえども、彼らにとって、彼女たちにとってそれは非常に貴重なものでありました。それを毎日食事の前に、貯金箱に入れたと、自分の家の貯金箱に入れたというわけです。なぜ食事の前かというと、時間を決めておくとみんな決められた時に献金することができるからであります。どんなに離れていても心と祈りを一つにすることができたからであります。忍耐が伝達を、伝達が希望を、そういうことをもっと具体的に言うと、それは先ほど読んだフィリピンの信徒への手紙、この言葉になると思います。パウロは常に喜んでいなさいと言います。でも私たちは思います。喜べと言われても辛い現実の中でどうやって喜ぶことができるのかと。その通りであります。そんなことはできないんだ。ではパウロは何を言いたいのか。信仰を持ったら苦しみや困難に遭わなくて済む、そういうふうに言いたいのか、それともパウロはあなたの苦しみなんて大したことないんですよ、そのように言いたいのか。そうでは決してありません。パウロは誰よりも現実の辛さ、苦しみ、病の悲しみを、別れというものをよく知っている人であります。彼自身も病を背負っていたし、この手紙自体彼は獄中から書いていたのであります。それでもパウロは喜ぶことができるというふうに言うわけであります。それは主においてという言葉に全ての答えがあります。パウロの書簡にはキリストにおいてという言葉が非常に頻繁に出てまいります。数えると154回出てくるのであります。パウロはこの言葉をあらゆる動詞とつなげていくわけであります。キリストにあって喜ぶであるとか、キリストにあって祈る、キリストにあって苦しむ、キリストにあって耐える、そのように様々に表現しています。それはパウロが常に自分は主に生かされている存在だということを知っていたからであります。主が小さく弱い私たちを自身の命をもって愛してくれたということを何よりも尊いことだというふうに知り、いつも覚えていたということであります。だから自分に与えられた恵みにまず感謝するのであります。不平や賭けを探すのではなく、与えられた恵みに感謝するのであります。だから 喜ぶのです。だからどんな厳しい状況が私たちの前に立ち現れてこようとも、それが全ての終わりではないと彼は知っているわけであります。あなたの思い患っていることも主は知っていて、主の中であなたが包まれているならば、すでに全て解決されている。だからあなたには主が備えてくださっている明日がある。キリストが復活されたようにであります。これがパウロの言う希望であります。私はもはや世にいません。彼らは世に残りますが、私は身元に参ります。聖なる父よ、私に与えてくださった皆によって彼らを守ってください。私たちのように彼らも一つとなるためです。ある方が一世の人たちの収容家の写真を見せてくれました。そこには実にニコニコした若い頃の一世の姿を見出すことができます。みんな清掃し生き生きとしていました。本当に収容会を楽しんでいる様子が手に取るように分かりました。見せてくれた方は言いました。この収容会で何がテーマだったと思いますか。私は、さあ何でしょうと思っていると、それはね、どうやったらこの信仰が二世の人たちに次の世代に伝えられていくか、そのことばかり話し合われていたんですというふうに教えてくれました。死生学とサナトロジーという学問があるそうであります。死と生を学ぶというふうに書きますけれども、その学問の中で次のように言っております。人間は本来過去と現在と未来を連続したものとしてつなぎつつ生きている。ところが親しい人の死をきっかけにそれが途切れ、残されたものは混乱する。だからその分断されたストーリーをつなぎ合わせることが必要である。具体的に言えば、死んだ人のメッセージを探し、自分の宝物として受け取り、他者を生かすために用いるということ、そういうふうに言っております。ヨハネ福音書では、イエスは十字架につけられる前の夜、弟子たちのために長い決別説教をし、最後に祈ったわけです。イエスは言います。自分はこの世を去っていくが、残される者たちを守ってほしいと。それは彼らも一つになるためだというふうに言っております。で、そもそもヨハネ福音書というのはどういう書物かというと、初めから終わりまでイエスという人物はどういう人物だったかということを書いている書物であります。何を言いたいかというと、イエスと神を一つに結びつける、そういうのがこのヨハネ福音書の目的とするところであります。奇跡の話もそのために用いられています。さまざまな説教や、数少ないですけれども例えなどもそのために用いられるわけ。そして何よりもイエスが神の意思を、自分の意思ではなく常に神の意思を行うものであった。そのことを通して二つが一つであることを伝えようとしています。神の意思を行う。その究極の姿が十字架であります。イエス・キリストが十字架で死ぬということであります。じゃあそれで何を教えたかったのか、何を伝えたかったのか、それは神の愛を伝えたかったのであります。イエスは十字架につけられるとき、ヨハネ福音書だけにある話ですけれども、母マリアに言います。夫人をご覧なさい、あなたの子ですと言い、一方にいた愛する弟子に言います、見なさい、あなたの母です。で、現在の聖書解釈では、マリアに代表される十二弟子、直属教会と マナ弟子に代表されるそれ以外の教会を示しているというふうに考えられています、この箇所。つまり2つの様式も考え方も異なる2つの教会が1つにされたんだと。そのことをイエスは何よりも望まれたんだと。そのことにおいてイエスは私たちと共に生きたい、そのように願われたんだと、そのように考えます。考えてみれば私たちというのは一つではなく二つの世界に住んでいるものであります。死と生があります。裕福な者がいて貧しい者がいます。迫害する者がいます。迫害される者がいます。差別する人がいてされる人がいます。戦争を起こす者がいて戦争で死んでいく、そういう人たちがいます。教会の中だって同じであります。高ぶって煽る者がいます。責められる者がいます。悲しむ者がいて喜ぶ者もいます。新しい者もいれば老いた者もいます。健康な者、病の者もいます。私たち自身の中にもこの二つがいつも同居しています。確かに二つのものを一つにする、言葉に言えば非常に簡単なものであります。しかしその裏腹、これほど難しいものは存在しないのであります。この二つのものをどうやって一つに結びつけることができるのか。多くの人たちはそういうものだ、仕方がない、諦めるしかない、そうやって毎日を過ごしています。しかしもし私たちが本当の希望を持ち、本当に生きていきたいと願うのであれば、私たちはイエスの命によって残してもらった尊いものを大切にしながら、そのことを真の希望としながら歩み出すことが必要だと私は思います。二つが一つになるということは、血がつながっているとか同じ言葉を話すとかそういうことではなくて、主において同じ信仰に生きている、同じ愛に生きていくこと、同じそういう希望に生きていくこと、そういうことを意味しているのであります。アメリカと日本、さらには遠くて何とも言い難い別れ、そういう現実の苦しみの中で私たちもまた生きているかもしれません。しかしアメリカの一世たちはそういう中で私たちに、生きる姿は、私たち本当に生きる姿は、主にあって生きるという姿はこういうものですよと確かに教えてくれたのであります。私たちがどこかで見失ってきた信仰の本質というものを確かに教えてくれたのであります。エリザベス・キューブラ・ロスという人物が次のように言っています。愛するということを学び終えて、人はこの地上の命から離れる。しかし愛する人といつまでも共にいて、より大きな愛のうちに生きているのだと。もし私たちが本当にキリストの復活を信じるなら、私たちはいつも主と共に歩んでいることを知るでしょう。同じように、もし私たちが偉大な先輩たちから受け継いだ信仰と愛と希望を何よりも大切にするなら、私たちはどんなに離れていても、 再び心を通い合わせ、共に生きていくことができるでしょう。きっと私たちの二つは主にあって一つになるはずであります。そして私たちは時を超え、世界を超え、また再び必ず会うことができると、そのように信じています。お祈りいたします。ご大天なる父の神様、あなたは御子イエス・キリストを通し私たちを一つにしてくださいます。さまざまな苦しみや悲しみの中に生きる私たちであります。時として仕方がないというその言葉しか漏れない、そういう悲しみをも経験いたします。しかしあなたは御子の命を通して示してくださった、あなたの愛を一人一人に示し、私たちに今生きる希望を与えてくださいます。だから今ほんの小さな一歩でありますけれども、私たちが共にその一歩を踏み出したいと願います。どうかこれからもこの高輪の教会の歩みを、また私たち一人一人の信仰の歩みを、あなたが祝し守ってくださいますように、この祈りを尊き主イエス・キリストの御名を通して御前に捧げます。アーメン。
賛美歌419番を歌います。お差し支えない方はお立ちください。 お座りください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉への応答の印としてお捧げください。
今日もこうして会堂に集められ、あなたの御言葉を聞く機会が与えられましたことを感謝いたします。あなたの御言葉を糧にして、この1週間もまたあなたの御心に沿いました生活ができますよう、どうぞ導きお守りください。ただいま捧げましたものは、あなたからいただきましたものの一部でございます。どうぞ清めて、あなたの御用のためにお使いください。この小さき祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。
今週誕生日を迎えられる方がおられますので、覚えてまずお祈りさせてください。25日、西岡智弘さんは2階に、はい、それから、亀川信之さん、先ほど朗読していただきました。それから辻亮さん、はい、それではお祈りします。神様、ケアする兄弟西岡智弘さん、亀川信之さん、辻亮さん、この尊い命があなたより与えられたことを覚えて祈っております。どうかこの3名の方々の歩み、それぞれをあなたがお守りください。それぞれの働きの場でのその尊い歩み、また教会の奉仕の場での尊い歩みがあなたの祝福と恵みのうちにありますように。またその信仰の歩みがあなたの許しと希望のうちにありますように導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。では、ちょっと姿が見えないですけど、西岡新学生が後ろの、どこかにいます。おめでとうございます。あ、今出てきました。はい、それから、亀川信之さんです。おめでとうございます。それから辻亮さんです。それから先週の日曜日にご紹介して共に祈りを捧げましたが、竹村陽一さんが天上に召された、そのことを覚えて私たちは祈り、また葬儀の式を執り行いました。 多くの方が祈りを合わせてくださり、また御奉仕をしてくださったことをこの場を借りて感謝したいと思います。それから竹山さんご夫妻来ておられますので、
息子の葬儀に際しましては本当に多くの方に、丁重なるご弔意をいただき、また参列いただきましてどうもありがとうございました。まだ私どもにとっては夢の中にいるようで、現実として受け入れるのには時間がかかるかもしれませんけど、同時にこれも神様の大いなるご計画の一つとして、そのことがどう私たちをまた導いてくれるのかを楽しみに、教会生活を送っていきたいと思います。これからもどうか親しく交わって、この教会のにつながる枝の一つとして交わりたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。簡単ではございますが、一言お礼のご挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。また引き続き祈り、そしてまた私たちにできることがあれば何でもおっしゃっていただければと思います。それから今日講談で説教してくださいました松下道南先生も、みっちゃんということで皆さんご存知だと思いますので特に紹介しませんでしたが、先生はもうこの火曜日にですね、ここの地を離れて来週早々大船教会に赴任されるということなので、道南先生とそれからなお子さんはどこかな、あ、いますか、ちょっと立っていただけますか、すいません、この先生、お二人の、これからの先の牧会を、本当に祈りを込めてですね、拍手を持って送り出したいと思います。また休暇の折にはぜひお帰りください。はい、では。
それでは修法に基づきまして牧会報告をいたします。礼拝後の、集会でございますが、本日は、聖歌隊の練習がございます。それから、午後1時よりスプリングキャンプ、教会学校のスプリングキャンプの準備会がございます。ともう一つは青年会の総会が開催されますので、関係の方よろしくお願いいたします。今週の集会等でございますが、今、申し上げましたスプリングキャンプが、奈良県伝道会スプリングキャンプですが、3月25日水曜日から27日金曜日まで、カトリック野外礼拝センターにおいて行われますのでお応募ください。合わせて CS 私どもの教会の教会学校の中高生会が、キャンプが終わりました翌日3月28日土曜日に開かれるそうでございます。それから同じ土曜日ですが街道の清掃日となっております。婦人会総年会の有志の皆様よろしくお願いいたします。遠藤先生のご予定ですが、23日月曜日は奈良少年刑務所の教会訪問をされるそうでございます。そして25日、水曜日から27日、スプリングキャンプの期間でございますが、このキャンプに、ご出席なさいますので、カトリックセンターの方においでになっているということでございます。次週手術礼拝でございますが、3月29日受難節第5手術の礼拝でございます。それぞれ、ご奉仕いただく方またよろしくお願い申し上げます。そして、少し印刷がないんですけれども、この礼拝の後に、総年会の総会が開催されますので、よろしくお願いいたします。集会行事の予定でございますが、訂正箇所がございますので申し上げますと、最初にございます聖火木津家庭集会の4月3日火曜日と印刷されておりますが、これは金曜日の間違いですのでご訂正ください。少し先になります。イースターの礼拝が4月12日に行われます。それから教会総会の2、決算総会でございますが、これが4月19日の礼拝後にございます。そしてその次ですが、午前礼拝、春の午前礼拝となりますが、 4月26日の礼拝後午後2時から大阪生駒霊園の教会の墓地において行われますのでお覚えください。車の送迎の必要な方は午後1時教会出発の車がございますのでご利用いただくようにお願いいたします。
あと、追加です。教会総会の、報告事項の次のページのところ、1から7までは、定例の事柄が書かれています。それから8番、西岡新学生が、今年度も継続してくださることが、決議されています。それから、10番の、投票のところ、新しい選挙方法で、片山純吉さん、石田敏彦さん、三好恵子さん、鈴木康子さんが選ばれました。なお、2月の臨時総会で申しましたように、奈良県知事 の、その宗教法人 の、 あの変更がの承認を 得られるまでは、陪席となりますけれども、まあ、実質4月の第1週から鈴木さんにも、役員の働きをしていただきます。次点は伊藤さん、それから会計監査は、宮崎さんです。2月の臨時総会の時にも申しましたけれども、できるだけ多くの方がこの教会の役員になっていただくという、でその前提には皆さんがその役員を支えるということがありますので、ぜひそのことを覚えていただきたいと思います。それからその次の3月の臨時役員会、斉藤千鶴子連動招聘に関する件を審議しました。斉藤さんは、昨年の6月から東教会で信仰の歩みを共にしておりますが、この度、教団の補教試験に合格されましたので、伝道師となる資格を得ております。来年4月の19日の教会総会の方で、そのことを審議したいと思いますが、ぜひ覚えて、ご参加そして祈ってください。ですから総会には、普段は決算総会だけですけれども、今回は、副牧師翔平、それから伝道師翔平に関しての事柄を取り扱いますのでよろしくお願いします。それから ついでといったあれですけれども、右上のところ少し訂正ですが、聖書講座番頭会のその次のところ、項目がありませんけれども、スプリングキャンプの間、私が全日程参加というか責任者でありますので、すぐに、お返しできないかもしれませんけれども、ご連絡ある方はその番号の方までご連絡ください。お名前を残しておいていただければ、そのキャンプの事柄がの合間にご連絡させていただきます。それからその下、ひまわりグループの母の会から加湿器が贈呈されました。今日後ろの方に写真、その卒業というかお別れ会の証書を受け取るときの写真を掲載しておりますので、また、見ておいていただければと思います。それから、献金袋が、まだ注文がなされて、忘れてましたので、来週シフォボックスに、お届けすることができると思います。以上です。
それではグリーティングの前後左右の方と返してください。よろしゅうございますでしょうか。では唱詠29番を歌いました後、祝祷構想を持って礼拝を終わります。
は主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、今神の愛によって二つを一つにされるあなた方一人一人の上に、この世のすべての人々の上に、豊かに、とこしなえにあらんことを。
アーメン。
Thank you.